マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員国策投資家杉村太蔵さんをお迎えいたしました。杉村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
太蔵さん、
はい、
2週間ぶりですけど、
ええ、
この2週間もうなんで太蔵さんいなかったんですか。
いやー、僕もね出たかったですよ。よっぽどね電話しようかと思いましたよ。一言ワンコメント出させてくれと、
うん、もうちょっとここの2週間起こったことに対して今思ってること、ね、そっからお願いします。
いや、それがまたね、もうどっから喋っていいか分かんないぐらいいろんなことがありましたね。
やっぱりじゃあ足元のほら株価の戻りなんか合わせながら、あのほら黒田緩和っていうのは、うん、まあ、今度は追加金融緩和って呼んでいいのかどうか、うん、ちょっと微妙なところもありますけど、行動するのは太蔵さん春じゃないかっていうふうに見てました、
ね、
うん、
いや、何かやる、あの黒田バズーカ3はね、何かやると、ただそれは4月だと、
うん、
その4月っていうのはどういうことかと、7月の参議院選挙前、その投票日に一番効果が実感できるときにやってくるはずだと、
うん、
でそういう考え方があったんですけど、やっぱり例の甘利大臣の辞職がありましたと、
はい、
これね、辞職はね、おそらくね、僕の推測ではね、週刊誌記事 の、 あの早釣りが出た段階でこれ危ないと、多分官邸は用意してたと思います。だからあまりにも交代期が早かったじゃないですか。
めちゃくちゃ早かったですね。
多分ね、時間稼ぎだったと思うんですよね、あの1週間調査するっていうのは。それとやっぱり後任の大臣を決めるっていうことで、あまりにもあの提携が良かったんでね。
じゃあ辞任しないかもなんていう話は出てい いたけれども、やっぱり辞任する方向では決まってたかも。
もうかなり早い段階では動いていたんじゃないかなと思いますね。ただ、はい、そういう意味で、いや今回、いや僕もね、やっぱりこういった国策投資家としては内閣シリーズが一番重要だと、で一番僕が恐れているのは、やっぱ週刊誌で出るスキャンダルだと、で案の定出たと、で案の定辞任になったと、これは支持率下落要因であるのは間違いないなと思ったら、各社堅調なんですよ。
支持率強いですよね。
これは、ね、下がりませんでしたね。
下がんなかった、ええ、これはね、まあ、いろいろ要因として考えられるんでしょうけどね、やっぱ一番大きいのはね、ベッキーに助けられたね。これが大きいと思いますよ。
やっぱりそれっていうのは、昼のワイドショーなどで、よくテレビをご覧になられてる方々、いや脅しを召されてる方々、そこで情報が、いろんな分散されたっていうような、話題が分散されたっていう、
あと国民の関心がそっちにも行ったと、まあ、もう一つは、大臣実際受け取ったのがね、50万とか100万でしょ、これはね、まあ、リスナーからするとね、50万も100万もふざけんなというお気持ちはよくわかりますよ。ただね、田中角栄さんは5億って言われてたんですよ。それからすと、まあ庶民感覚から言ったらね、それは50万100万けしからんっていうのは気持ちよくわかりますけどね、あのクラスでですね、大臣クラスで、しかも政権のね、ナンバー3のクラスでね、50万っつったらね、我々の500円とか5000円ぐらいのレベルですよ。いや、そうもう悪いけどね、本当にもうびっくりするほど小さい金額。
まあ、いろんな人がいろんなことで寄ってくるっていうようなことはあるわけなんですよ。
そんな、もうそんな、もう、小銭かよ、はっきり言って。
もう、これで怒
るわ。いや、リスナーの方怒るかもしんないけどね、国務大臣の50万なんて本当ランチ代にもならない。ぐらいの小さい金で、よく辞職したっつうか、っていうようなことを言っちゃう、まあ そんなもんですよ。で、私がね、一番国策投資家でね、今後のね、見通しでね、まあ、マイナス金利はまた後で話しますけどね、後任の石原大臣、これ、ものすごい重要です。で、石原家にとっても重要ですよ。
麻生さんは石原さんにとって、うん、石原さんに対して、うん、あまり芳しくないのコメント出されてますよね。
あまりどころかもう大嫌いなんじゃないですか。いや、分かんないけど、これ、推測、うん、
はい、
僕がこう見た感じではね、あんまり相性良くないなっていう。だって財務大臣がね、新しくできた経済財政担当大臣に、あまり経済財政運営は得意じゃないかもしれませんって、これオンではなかなか言いませんよね。そこまで踏み込んだ発言で、そのお返しするかのように石原大臣もやっぱりね、今日の閣議後の会見でね、私がひっくり返っちゃったのはね、麻生さんの言いたくなる気持ちもよくわかるわけ。何言ったかというとね、このマイナス金利の影響についてどうですかって聞かれた時に、記者に向かってですよ、知ってる地銀の頭取に聞いていますってわけ。こういう の言う大臣っつうのもまたね、いいか悪いか別として珍しいわけですよ。消費者の動向どうですかでと聞かれてるよ、隣のスーパーの店長に聞いてみますっていうのと同じですから。
まあ、現場主義という方は言わないから
ね。現場主義って言葉いいけどね、あんまり知ってる地銀の頭取に聞いてみますってね、誰ですかそれってね、なっちゃいますけどね。いやだからそういう意味では、ただ石原さんにとってはね、これ本当気合入ってると思いますよ。というのはちょっとね、環境大臣時代ね、失言が影響してね、ちょっと若干まあ言い方あれですけどね、ちょっとまあ干され気味だった、ところが今回こういった形で甘利大臣が辞職になって、もうはっきり言ってね、誰が適任かもう探しまくった結果、まあもう消去法とは言いませんけどね、石原さん長年の安倍さんとのお友達関係で頼むと。でこれね、石原さんにとってはね、ポスト安倍のね、火が再点灯しましたから、これもしね、これから始まる予算委員会、それから予算委員会が終わった後に審議が始まる TPP 関連法案、これね参議院選挙の直前までやるわけですよ。これそつなく無難にある意味で余り越えできたら、これねポスト安倍のね火がねかなり燃え上がると思いますよ。
燃え上がった場合、株価にとってはどうなるっていう話なんですかね。
いや石原さんが頑張れば頑張るほど株価にとってプラスですよ。それ内閣支持率上がってきますから、これはねもう本当に。で逆に下がるといったらここしかない、要因としては。でこれからね、僕はね国策投資家としてはもう石原大臣の全てのコメントに神経を尖らして、いやもう本当お手紙書きたいぐらい発言には注意してください私が言うのもなんだけど
なるほど。
いやもう本当株価影響しますから、
リスナーからですねこんな質問が来てるんですが、リックさんからです。甘利大臣の辞任の翌日に追加緩和がありました、政治リスクはこれで相殺されてしまったと考えていいのでしょうかってことなんですが、太蔵さんの話を聞いてると、新しいリスクにもリターンにもなるような要因が出てきたってことなんですかね。
新しいリスクにもリターンにもなるし、やっぱりねこれね、リスナーの皆さんにね、私がねもう声を出していたようにね、いいか悪いかは別として、安倍黒田ラインほど歴代の内閣でこれほど株価を意識している政権はないですよ。こんなに株価をね、見てくれてる政権もない。もう本当に株価こそ内閣の生命線だと思って。で黒田さんっていう人はこれはね、財務省出身の総裁ですよ。もう財務省は何が何でも2017年には消費税の引き上げをしたい、でそのためには何が何でも今度の参議院選挙無事乗り切って、この秋には消費税引き上げを決定したい、そのためにはなんとか1万9000円から2万円の株価にしておきたいっていうのはね、もう至上命題だと思いますね。で今回マイナス金利、本来は4月にやるべきだと思ったんですけども、この甘利大臣の失職でこうなったらもう底抜けするかもしれないと、何かやれと指示があったのはね、私の小説の中に書かれてます
、ということは
あくまでも小説ですから、もう推理小説以上の小説ですけどね、
推理小説以上の、太蔵さんの中での推理ってことなんですが、リスナーの方からこんな質問も来ていまして、太蔵バズーカ聞きましたねさんからです。
ありがとうございます。
太蔵さんは以前から日銀緩和4月説を唱えていらっしゃいましたが、今回の日銀緩和のタイミングは少し早すぎと感じていませんか。7月の参院選を考えると息切れしそうでちょっと心配っていう、こんなコメントが来てるんですが、
これ僕のね感覚と全く同じです。なぜ4月かって、大体3ヶ月後なんですよ。だから僕はね、今回毎月いろんなこと言われると思いますけど、3月4月にかけてね2万円挑戦すると思ってるんですよ。で5月ぐらいでこの効果がね薄れ始めて、また谷間がね7月の参議院選挙に来ちゃうんじゃないかっていう不安があるんですけども、下手したらもう一回4月にね、まあ、マイナス金利の適用範囲を拡大するとか、なんかいろんなことやってる。ただ今回黒田さんね、非常にやっぱりすごいなと思うのは、マーケットがちょっと甘く見てたんですよ、ちょっと舐めてたところがね、やっぱり黒田さんやるなと。で菅さんね、黒田さんという人ほどサプライズが好きな人もいませんね僕ね、こんなにサプライズが好きなねおじさん初めて見たね。
ドラギさん以上ですよね、サプライズってところでは。
僕ね本当に余談だけどね、黒田さんね奥さんにどんなプレゼントするのかね相当サプライズなプレゼントだと思うよね
それちょっと面白いですね、
いや一回ねどっかねザラバの時にね聞いてもらいたい記者会見でね、これ でサプライズが好きな黒田さん、どんないつもプレゼントの仕方するんですかと。多分もう信じられない、我々の想像の範囲を超えるようなね、サプライズをすると思うんですよね。いやだから何が起きるか分かんない、何をやるか分かんないっていうふうに市場に思わせたのは、これはプラスですよ。
これで先ほど黒田さんと安倍さんほど株価を意識してる2人はいないっていうような話ありましたけど、日銀総裁、今の日銀総裁ほど政権のことを考えてる日銀総裁がいないって言い方はできませんかね。
いやできますよ。いやだから、うん、まあ、政府日銀常に一体なんですけども一体の方向がその非常にその株価をね意識してくださってるというふうに一投資家としては感じるわけ。いやそんなことないっていう、ね、ご本人たちは言いますし、建前ではそんな株価のために政治やってるわけじゃないというふうにはおっしゃると思いますけど、でもね投資家としては非常にそこを感じます、ね、
で今の気持ちとしては株価がこれで上がって、そこで気持ちとして内閣支持率も下がらなかった、あんまり、うんうんうん、今当面足元ではもう自信満々という太蔵さんの今の気持ちなんじゃないんですか。
そうだからここでね、一気に僕はボンと買う気はないわけ、うん、やっぱり繰り返し申し上げますけども、石原大臣にかかってます、うん、国策投資家としては。でこの2月、3月予算委員会の様子を見て、今週失言がなかったらちょっと買い、来週失言がなかったらちょっと買い、そして予算が無事平成28年度予算が3月に年度内通過し、そして TPP 関連法案も順調に審議が見た段階で少しずつ変えますというやり方を僕は今考えています。
太蔵さんはね、石原伸晃さんにもう万全の信頼を持ってるというわけじゃないわけなんですね。
そこまで言われるとちょっとなんか
どちらかというと不安なわけですね。同じ釜を食った飯なかなかけれども、どちらかというと不安な部分っていうのはやっぱり今あるわけですね。これ
というのも甘利大臣が良すぎましたよね、はいはい、やっぱり本当にタフネゴシエーターですか、TPP をかなり日本の国益に、貢献するまとめ方をして、うん、でやって、そして来ましたと、その後任ですから。で今中国の経済先行き見通しが不安だと、原油安もよく分かんなくなってると。でこういう状況下でバトンを引き継いだポジションというのは誰がやっても大変です、うん、これが誰が後任になってもこのポジションの一挙手一投足、私は注目してます。別に石原さんだからというわけじゃありません。
どなたがやっても非常に超えるハードルは高いかという、
非常に高い、
そういう状況なんです、ね、
そうです。誰が石原さんがというわけじゃない、はい、ただ特に注目しなきゃならないなと僕は思うんですけども、今日の会見なんか見て、いや冗談抜きで繰り返しますけどね、隣の地銀の頭取に聞くってあんまり言わないでしょ
知り合いの地銀の
言わないもん。それ麻生さんちょっと大丈夫かって言いたくなる気がする、
まあ、フランクなものの言い方をする人なんですね。
だからユニークっちゃユニーク、ユーモアっちゃユーモア、だからそれがマーケットに正しく受け取られるか、
だから嘘はつかないっていうような、実際のところはでも政治家って少しね、思ってることと違うことをこんな風に聞かれるだろうなと思いながら話した方がいいんですよね。
だからただ本当にね、投資家の皆さん気をつけなきゃいけないのは、ポンとこう不用意な発言が出る可能性ありますよ、うん、そこでマーケットがドスーンと動く可能性があるんで。
なるほど、経済成長路線かと思いきや、あれそれと違うな、緊縮財政系なのかななんて思ったら、ちょっとドカンと来ちゃうかもしれないってことですね。
かもしれないし、ポロッと為替のことを言うかもしれないし、今行き過ぎだよねなんていうのを意外とこう出る可能性があるんで、はいはい、甘利大臣と比べると日本の経済を担う今度の大臣はよくよく投資家の皆さん発言気をつけた方がいいですよっていうのは、国策投資家としては警鐘を鳴らして
、胸にしっかりそこは刻みつけておきましょうね、石原伸晃さんのこれからの言動ということで、
私は常に見てます。
さてじゃあゼロ金利、はい、ゼロ金利じゃない、マイナス金利、はい、ここで最後の3分間締めくくっていきましょうよ、はい、まあ、このマイナス金利が導入されて、太蔵さん、はい、これからの株式市場どんな風な見方を取ってますか。これ
いやこれはね、あらゆる専門家があらゆることを言って、それぞれ10人十色のご意見ですからね分かりません、この効果本当結果があって、ただ繰り返し申し上げるようで恐縮なんですけども、黒田さんも安倍さんもやっぱり株価を重視していると、でこれやっぱ株価対策ですよ、株価はなんとか上げたいと、で銀行もどんどん投資してほしいと、経済活性化だということでやってるわけですからね。僕ね意外とスルスルスルってね 2万円近くまで戻すと思いますよ、
まあ株価を意識してるぞという姿勢がこれ明らかになったってことは意味合いは大きいわけなんですね、
かなり大きいと思う。で、やっぱ2パターンありましてね、批判ばっかりする人と、いやなんとかこの現状を打開しようと、やっぱり黒田総裁はやっぱり何とかしようと行動に移しましたよね、やっぱ行動に移す日本人って海外の投資家大好きですよ、やっぱ何かリアクションすると。でそういう意味ではね、私はねまた日本株買いに戻ってくるような気がしますけどね、
よくデフレ脱却をするためにはね、あの日銀の総裁であっても金融政策だけじゃダメなんだっていうふうに言う人も、ね、いたわけですけれども、でも金融政策が仕事だったらやれることは何でもやろうっていうようなことには好感が持てるわけですかね、
ちょっとね2月 の、 あの消費者の動向がちょっとだいぶ落ち込むんじゃないかと、あの発表されるのが、このあたりもね結構議論今後なってくると思うんですよね。だからやっぱりね予算委員会やっぱり注目してもらいたいと思います、ここでねいろんな投資のヒントが出てくると思います。だから国策投資家としてはね、この 1,2 ヶ月
国会動向、
マイナス金利の影響が今すぐどうかっていうのはね、なんとも申し上げられないところですけども、国会の予算審議の中にいろんな投資のヒントが、ね、出てくると思いますね。
これ大臣辞めちゃうということになると、はい、もう国会に出てこないっていうことも結構多くなるわけでしょうかね。これ
甘利さんですか。
甘利さん
として、いや僕ね党務に戻ると思います、党の TPP 対策の、総司令塔になると思う。党務は関係ないですから、だからそこは可能性として十分あり得る。
大臣を辞めることによって批判というのかな、そういうのは薄れるんですか。
まあ薄れますよね、
国会議員は続けてるとしても大臣を辞めることによって薄れるっていうことは、野党からの追及が薄くなる、少なくなるっていうことはこれはあり得るんですか。
あり得ます、あります、だからもう大臣辞めたらもうちゃんちゃんです。
あ、
日本の政治いいか悪いか別としてですよ。
なるほど、やっぱりそういう流れはあるということなんですね、
どっちにしてもでも議員の歳費もらってるんだから税金もらってるからには変わらないような気持ちにもなるんですけど、そちらでもないわけなんです
ね。国民の感覚からするとね、大臣辞めて議員を続けるどういうことだと、ね、国権の最高機関は国会議員じゃないかと、それに責任取らないのかっていうご批判あるかもしれませんけどね、日本の政治の現状を言うと大臣辞めたらもうちゃんちゃんです。
あ、それがやっぱり政治の業界の
業界です、業界の雰囲気です。
いや、今後もしばらく国会の動向、石原大臣の言動などにも、ね、
注目
しながら、投資のヒントを得ていきたいと思います。次回杉村さんのご出演は再来週2月16日の火曜日ですね、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
杉村さんありがとうございました。
ありがとうございました。